2、3日前に比べると、今朝は非常にこう暖かくなっております。今朝この議場に、来ます途中、広大な深い田原でタバコ植えが始まっておりました。まあ、今まで雨ばかりで町に待たれていたのではないかと思います。まあ、無事にですね、早く移植が終わればいいなと思って見てまいりました。そして、14日に控えております被告博物館のオープンがどうぞ元気でありますようにと願うところでございます。それでは通告に従いまして、大きくは3点、市長に2点、教育長に1点、質問をさせていただきます。春の陽気のように、うららかに質問をいたしますので、温かいご答弁を期待をいたします。それでは、まずはじめに、障害者支援について2点ほどお尋ねをいたします。毎年私たち女性、県下の女性議員は、女性議員研修というのがございまして、21年度は、長崎子ども女性障害支援センターというところを、研修をいたしました。その時にですね、県下の、身体障害、知的障害、精神障害の3障害、その数の多さに大変驚きました。当市においても、かなりの方がいらっしゃいますし、また、年々増加の傾向がございます。国も平成18年に新たな障害福祉制度として、障害者がその能力や適性に応じて自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう支援をするという目的で、障害者自立支援法が制定されました。それを踏まえまして、当市でも、すべて障害に、障害のある人が安心して自立した生活を送ることができる地域社会の実現に向けまして、10カ年の壱岐市障害者福祉計画が策定され、今年度は3期1期で第2期目の計画に基づいて支援がなされていると思っております。障害者支援も幼児期にあたりましては、子どもセンターを核とした相談、療育サービス、学校に上がれば発達障害等特別支援学級、また虹の原養護学校及び文教室、児童デイサービス、成人になれば日中一時支援、通所受産施設等があり、なんとかやっと生活支援サービスを受けられる状況になってきたところではないかと思われます。また、一昔に比べれば、障害者に対し、地域でも少しだけ理解が得られる状況になっているのではないかと思います。障害者福祉サービスは、3障害それぞれに異なった体質と取り組みがあり、非常に幅が広く奥深いものがございます。全般ではとても取り組みができませんので、今回は知的障害者支援対策のみで質問をいたします。先般、養護学校に通われている家族の方からお話がございまして、うちの子も虹の原養護学校の高等科を卒業しても、島内でどうも受け入れてくれるところがないみたいである。通所受産施設の優位もありますが、現に定員がオーバーで、うちの子が卒業できる頃はとても入れそうにない。民間への就職はまずできないが、どうしたものだろうかというようなお話を受けたまわりました。そこで、その優位さんに尋ねてみますと、まさにその通りで、現在定員20名のところ、30名の受け入れをしている。もう受け入れ許容範囲いっぱいです。しかし、養護学校を卒業する人は年に2、3人はいらっしゃいます。障害のある方も、健常な方々と同様、この島で、両親のもとで安心して生活をしたいと思っていらっしゃると思います。受け入れ施設が不足していると思いますということでした。重度障害の人は別として、家族も 島内施設での受け入れを希望してありますが、施設がございません。それと、利用者数は増えても、スタッフの数は変わりません。まあ、どうしても手のかかる人に目が行き、うちの子は、家族にすれば、うちの子は、本当に十分なサービスが受けられているのか、一人に対するサービスが十分でなくなっているのか、いるのではないかという不安もあります。また、利用者が25人以上になると補助率が下がります。その分、収入を増額させねばならないので、非常に申し訳なく思うところもありますと、厳しい状況を話されました。この状況を見て、受産通所施設が本当に不足しているんだなと、そういう思いがいたしました。もしかしながら、この事業は市の単独でできる事業ではございません。いろいろなものが要求されるわけですが、その対策としては市で考えていかなければならないのではないかと思うところでございます。そこで市長はこの件に関してどのようにお考えなのかをお伺いいたします。次に、知的障害者グループホームについてのお尋ねをいたします。壱岐市障害福祉計画の生活状況等に関する調査報告書の中にも書かれておりますが、家族の方々の思いも同じだと思います。まあ、同じことでございました。我が子の体が大きくなるとともに、親は高齢化し、十分な対応ができなくなってしまう。そういう介護力の非常に対する不安。また、親なき後の社会でも、我が子が自立していくことができる場所がない。子供の生活支援への不安。障害者の介護はほとんど親であります。家族以外には誰にも求められないのが実情です。親なき後は、まあ、兄弟が見ればいいじゃないかと言いますが、兄弟にも兄弟の生活がございます。なかなか、その受け入れてはいるんですが、その大変さに暴力等があったということも聞いております。そして、まあ、高齢者になってですね、寝たきりになってしまえば、特養老あたりでの受け入れも可能かと思いますが、そうなるまでの期間がですね、長うございます。それまでの間、健常者と一緒に、同じホームに入って生活するということは無理があるのだと思います。そういうふうに思われる方が多いということです。その与えられた現状、与えられた状況に早急にその適応ができなくて非常にこう手がかかるというところがあるからなのです。で、周りの人に迷惑がかかるのではないかという、親御さんの心配が非常に大きいものがございました。それで障害者独自の、グループホームが必要だと思っております。それにもっと多かったのが同様にこうショートステイ。それをですね、かなりの方が望まれています。この結果では調査の 90% 以上の方がショートステイの設立を望んであります。まあ、介護はほとんど親がしていらっしゃいます。親に急な用事ができた時とか、病気になってしまった時、また、冠婚葬祭で当該に出るのに連れて行けない時、そういう時はですね、頼めるところがないわけです。親戚にお願いして頼んでいくしかないわけです。しかし、どんなに血縁の近い親戚でも、日頃から交際があって、人や環境に慣れ、親しんでいなければ、預けられないわけですね。その、身体障害者や高齢者を、ちょっとお願いとこう、預けるような感覚では預けられないわけです。日頃からこう、交流があって、その人になれ、その家に慣れていないと、知的障害者には、 早急なパッとこうした適用ができないわけですね。そんな中で、グループホームやショートステイも時間をかけて慣れさせていかないと入所ができないという、こういう大きな問題がございます。それでもやはりその施設を必要とされております。今議案に障害者宿泊型自立訓練施設建設事業が、通称受産施設優位に出ております。しかしこの事業も非常に補助金が少ない中、優位さんの方もその資金繰りに、苦労してありますが、その中でもどうしても必要だということで計画がなされているようでございます。この施設は2年間は昼間は受産施設に通い、仕事が終われば宿泊の訓練をするという施設だと思います。しかし原則として入っていられるのは2年です。その後グループホームへの移行が徐々にできていくのが一番良い方法だと思いますが、グループホームの設立についてはどのようになっているのか、この2点につき市長にお尋ねをいたします。
今西議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。
おはようございます。7番今西菊野議員のご質問にお答えいたします。まず障害者支援についてございますが、知的障害者通称受産施設の増設の必要があるが、どのように考えているのかということ、そして知的障害者グループホームの設立を望むという2点でございます。まず、壱岐市の障害者の現状につきまして申し上げますと、平成21年3月31日現在で、身体障害者手帳所持者が1957名、知的障害者に交付される療育手帳所持者が253人、精神障害者に交付される保健福祉手帳が151人に交付されております。壱岐市内には、居宅介護サービス事業所、社協を中心に5箇所ございます。また、知的障害者通所受産事業所が1箇所、身体障害者通所受産事業所が1箇所、児童デイサービス事業所が1箇所であります。先ほど議員申されましたように、平成18年4月に障害者自立支援法が施行され、身体障害、知的障害、精神障害の種別をなくし、障害のある方が必要とするサービスを自身で選択し利用する体系へと変わりました。今後、施設事業所につきましては、平成24年4月1日までに全ての施設が障害者自立支援法の施設へ移行することとされており、現在、壱岐市内の9法の2施設につきましては、障害者自立支援法の定める施設への移行に様々な検討をされているところだと思っております。さて、知的障害者通所受産施設につきましては、障害者自立支援法で定める、就労継続支援 A 型、B 型などへ移行を検討されていると聞く及んでおりまして、平成24年4月以降については、知的障害者のみならず、身体、精神の障害をお持ちの方の利用も見込まれる状況であります。近年は、一般の方と同様、雇用、就労機会が減少し、市外の養護学校に進学し、就労訓練を終えた卒業生などが就職できず、壱岐市の親元で、さらに就労訓練を続けなければならないような状況にございます。現在の知的障害者通所受産施設利用者の状況につきましては、壱岐市内での利用者が28名、市外での利用者が1名、合計29名の方が、ご利用中でございます。また、利用定員を超えて受け入れをしている日もあると聞き及んでおります。現施設に対しての定員増と施設の拡張等を希望するところでありますが、新興施設の移行期間中ということもあり、また、新政権による障害者自立支援法の見直しの可能性もあることから、今後、壱岐市内の障害者が必要とする施設を計画的に推進し、安全で安心して生活できる環境づくりを進めてまいりたいと考えているところでございます。 2項目でございますけれども、障害者自立支援法に基づくグループホームは、障害者が夜間や休日に共同で生活を行い、宿直者などの援助者から日常生活上の援助を受けて生活する宿泊施設であります。昼間は会社などで一般就労された方などが夜間の生活リサイクル、生活サイクルを取得されることにより、将来的には一般住居での生活ができるようになることが期待されます。このことは障害をお持ちの青年や子供さんをお持ちの親世代にとりましても、子供が独立した居住空間で生活が実践できる場として、期待も大きく、整備の必要性を強く感じているところであります。壱岐出身の方で、市外のグループホームを利用しておられる方は、現在8名で、就労中の方もおられます。先ほど議員、おっしゃいましたように、現在、民間で、障害者宿泊型自立訓練施設の建設計画がなされております。市といたしましても、これに対して積極的に補助していくということで、今回の予算にも計上いたしておるところでございますけれども、議員おっしゃるように、この施設は2年間すると、そこを出なきゃいけないという制約でございます。そうなりますと、今年建築して2年ですから、3年後には、このグループホームが、その受け入れ先として必要になってくると思うところでございます。従いまして、3年後の計画に向けて、昨日もその中で申し上げましたけれども、今回は障害者福祉計画ですけれども、その辺との課題もございますけれども、そういう方向で、持っていかねばならないと思っているところでございます。壱岐市内におきましても、先ほど、グループホームの他に、ショートステイというお話もありましたけれども、これも合わせて、総合的に、整備の検討を、整備、あるいは就労の場、日中活動の場などの確保が必要でございます。長期的、総合的な整備が必要と考えておるところでございます。
毎日聞くの議員。
はい、それでは、その通所受産施設についてでございますが、本当に今、150% の稼働率で、ゆいさんの方がですね、稼働をし、を、その、運営をしてありますが、非常にこう、人数が増えても補助金がなかなか増えていかない。その中で、その仕事を、自分たちで探してこなければならないということが、大変、大きな、その負担というか、大きな努力、目標でやっていかなければ、ならないところではないかと思われます。しかしながら、その、親御さんにすればですね、親元にいつまでもいつまでも自分の家に置いとくわけにはいかないわけですね。まあなんとか、その子供が生きていく意欲、働く意欲、こう自分が必要とされていると感じさせられる、そういう境遇を作ってあげたいというのも親御さんの必死な思いであります。本当にこれはですね、その、市の単独ではできないわけですね。こういう受産通所施設を計画するにあたっては、仕事も取ってこなければならない。補助金ももらわなければならないということで、非常に厳しいところがあることは、十分、承知を しております。そして、政権も変わりまして、また、24年度から、その、壱岐市の、計画も、もう間もなく、第3期目に入りますので見直されるときに来ていると思うんですが、しかしこの、壱岐市の、障害者福祉計画、この中にもちゃんとその書いてあるわけですね。そういうも、人が多くなるので、まあ、それを増やしていく、受け入れる体制を、確保しなければならないということも、ちゃんとその、第2期目にも掲げてあります。だから今度第3期のその計画をなさるわけですから、その中に本当にですね、取り組んでいただきたいと思うんです。本格的に腰を据えて取り組んでいただきたいと思うんですね。今、西野原養護学校に通わされている、そこ、文庫もありますし、本校に行かれている方もございますが、16歳から19歳までの間で30人以上、確か、 の人ではなかったかと思っております。そういう方が、どんどんこう、毎年、二人から三人卒業なさるわけです。しかし、どこでもですね、その、軽い人は働ければ、まあ、いいじゃないかと言われるかもしれませんが、これ西日本新聞社に、西日本新聞の2月の最後ぐらいに、障害者雇用に対してこう先入観が壁にあって、なかなか民間では、受け入れができないというような調査結果が出ておりました。特にその身体障害者はですね、まあ、その身体の部分によって仕事がなされる部分もありますが、知的障害者はわずか 15% の、しかできてないわけですね。これはもう人に対するこう、人との適応がうまくいかない、コミュニケーションが、を取ることができないということが一番大きな要素になっているわけです。そうすると、やっぱりこういうこう、受産施設あたりで、なんとか、受け入れてあげないと、障害者も人として、やっぱりですね、認められて生きていける。そういうものをこう作ってあげないと本当にいけないんじゃないかな。それが本当に必要なんじゃないかなという、こう、思いがいたします。それで、まあ、市長の今後のその取り組み方をもう一度、市長がどう思われているかをお聞きいたします。そして、グループホームにつきましては、本当にもう、あと3年後には、出るわけですので、前向きに、検討をするということで、受け止めて、次の、第3期の計画の中にはちゃんとできていくものだと、思います。もう一度その、通所受産施設についてですね、もう一度だけ、はい、市長の思いをお尋ねいたします。
白川市長。
通所受産施設については今 150% ということでですね、その定員云々という問題もございますけれども、その辺については、その現状をですね、今認識しているということで、お申し上げたいと思っておりますし、その次のその、本来出ておりますグループホーム等々につきましてはですね、やはり今回の障害福祉計画の見直しの中で、言葉ではなくて、具体的なことで挙げていかないかなと思っておるところでございます。
はい、議長。
今西菊野議員。
はい。なんとかですね、前向きに、本当に言葉ではなくてですね、具体策として、その通所受産施設のことも、含めまして考えていただきたいと思います。政権も変わりましてですね、障害者に対する、こう、支援のあり方もまた変わってくるかと思います。障害者就職生活支援センター事業や、就労支援の推進等の予算が、国でも昨年よりも割り増しで計上されるような、話も、情報も入っております。国も長妻大臣の下で前向きに取り組まれようとしていることだと思います。市におかれましても、そういう、こう、計画に乗り遅れないように、いろんな補助金があるのであれば、どういうものがあるかということを、丹念に、細かくやっぱり、調査をしていただいて、乗れる事業には、乗って第3期の計画を、していただきたいと思っております。障害者は自分のせいで障害になったわけではありません。また、産んだ親のせいでもございません。神にいただいた命です。同じように健常者も神にいただいた命です。ただ、その肉体に異常があるかないか、それだけのことでございます。人以外の動物であるならば、弱肉強食の中で長く生きていられない命でございましょうが、人には、人を思いやる心と知恵が与えられております。相互扶助の理念を持って助け合って生きていくように、人はなっているわけでございます。福祉教育の必要性も今求められている時代です。障害者に対し前向きに取り組んでいただき、一人でも多くの人に支援ができるようなサービスが受けられるような、そういう体制を講じていただくことを、 期待いたしまして、この質問は終わり、次の質問に移らせていただきます。次にですね、次は、はい、イベントの周知をしていただきたいということでございます。党内ではいろいろな団体や事業所が、大会や発表会やイベントが行われております。最近では、五の浦町の商店街の空き店舗で桃の会のおひな様が、開催され、多くの方の来場者があり、好評だったと伺っております。今後もこうした、町おこしのためのイベントや文化サークルの展示等、またスポーツ大会等が多々あることと思われます。現在でも何もない日曜日はないくらいです。そのような催しが終わってから何々があったとよ、と聞くことが、多々あります。特に、後で地方紙などで知らされることが多くあるように思います。新聞を取ってないところは、チラシさえも見ることがありませんので、全く知らないという人も多いわけです。後になって行きたかったね、という話をよく聞きます。ホール関係はですね、その月の候補域に、その月とその月、二月分をですね、ホール関係はその月、二月分でしたね。載っております。広報域に載せてあります。が、その他のこの施設とか、その他ので行われている、その大会とかイベントがわかりません。またこう、団体やサークルで催しを計画するときも、いつ、何がどこで行われているのか問い合わせるところがありません。自分たちが使用しようと思っているホールやグランドは、そこを管理しているところに問い合わせればわかりますが、その他の施設で何が催されているのか、何が予定されているのか、わからず同じ日に行事が2つ3つ重なって行われていることがよくあります。小さな団体でも計画するときに、わかっていれば開催日を変更したのに、という、話が聞こえてまいります。行政のどこかの部分で、市民に周知できる体制づくりが必要ではないかと思います。各部署や団体では大体年間行事が計画されているはずですし、新たな催し物に対しては報告してもらえば良いことです。また、その漁協や農協や商工会等は問い合わせればですね、わかることですので、それくらいのことはできそうなものではないかと思っております。以前にですね、こういう質問があったような記憶があるんですが、まあ、その時は調整をというようなことだったと思います。しかしこの企画に対しての調整は必要はないと思うんですね。調整は後で企画する方がやるかどうかを決めればいいことですから。ただ分かっていれば調整できたのにということがありますし、分かっていればその大会とかイベントに行けたのにという思いがあるものですから、そういうその、そして市民に周知できる体制をどこかで作っていただきたいという、市民の声が多ございますので、お考えをお尋ねいたします。
白川市長。
イベント等々について、市民に周知できる体制を作ってくれないかということでございますが、現在では、事前に判明している、事前に分かっているイベントにつきましては、広報誌、あるいは、壱岐市のホームページにおいて掲載して周知しているところでございます。また、本年は、博物館開館記念ダイアリーを作成いたしまして、各個に配布いたしております。その中に、年間行事とは、分かっている範囲では、すべて掲載をいたしております。その他担当課を経由して放送依頼がありあった分につきましては、随時防災無線を使用して周知しているところでございます。周知できる体制をということでございますけれども、近い将来的には光ケーブルにより水道国のテレビ局を設置して、ケーブルテレビを通じて周知していくように考えております。昨日の議員の一般質問の中で、意気を報道されるような、いわゆる、テレビ、あるいは雑誌、等々の番組も周知してくれというようなこともございました。それについても、早速、市のホームページに、 掲載するように指示を昨日したところでございますけれども、やはりこの、普通のといいますか、各種団体のイベントについてはですね、非常に難しいところでございます。と申しますのは、なんでそこまで、せないかんのかとか、これは市が保護すべきじゃないよとか、すべきだ。これはですね、個人差がかなりありまして、今、例えば、防災無線で放送するときでもですね、うるさいと。ああいうことをなんで防災無線で放送せないかんのかと。いった、そういった、苦情があるのも確かでございます。しかしながら、やはり、イベント等々をお知らせして、それに参加をしていただく。そして、そのことが私は息を賑やかにするといいますか、息を活気づける。ということはもう十分にしております。周知の方法等々につきましては、先ほど申しましたような、いろんな、ジレンマ等もございますけれどもですね、極力周知できる体制、そして、周知できる方法、そして、皆さんに、不快感を与えない周知の方法、そういったものもですね、研究していきたいと思っております。
はい、議長。
今西区の議員。
はい。今でも、候補を見てもですね、大体市の部署内のは、はい、大体掲載されると思っていると思っております。まあ、しかし、一般的に求められるのは、市の部署でないものも求められるわけですね。そして、イベント等は特にですね、特に住んでる、島内に住んでる人が楽しい思いをしないと、そして島内の良さを分からないと、外への発信はしないわけです。自分たちが楽しいから、住みやすいから、いい島なんですよ、という発信を、外に向けてするには、本当にこの島民が楽しい思いをしないと、できないと思っております。まあ、できるだけですね、各種団体等の、取り組みについては、それはいろんなご意見もあるかと思いますが、一応だ、各団体農協さんとか漁協か、商工観光あたりにはですね、商工会あたりには、打診はしていただきたいと思うんですね。こういうのを、市の計画として、ホームページとか、こういうものに、載せますけど、どうですかという打診はですね、やっぱりしていただきたいと思うのですが、
白川市長。
私はですね、行政がそういう注文は取るべきじゃないと思います。やはり、そういう団体の方はですね、意思を持って、こういう目的を持って、イベント、あるいはその行事計画をされます。それはですね、ぜひ、行政を利用していただくということをですね、それは行政が、例えば農協などにですね、例えば、乗せてほしいとありませんかとかですね。もちろんそうでないと思いますね。農協がこれだけは農協の頼りだけでは足らんと、行政にもお願いするという、やっぱり態度というか、そういう姿勢で臨んでいただきたいと思います。それこそですね、もし私たちが農協と漁協と注文を取りますとね、なし打ちだこうやったんですかとかですね、もう言われるわけです。これは逃げではございません。ただ、議員がおっしゃるようにですね、行政は、そういう候補についてお手伝いしますよということはですね、何らかの形で皆さんにお知らせをしたいと思っています。
はい、議長。
今西区の委員。
はい。そういう形で、各団体から、じゃあこれはお願い、候補にお願いしますというような要請があれば載せれるということですね。それだけの自分たちの自助努力はしてほしいということですね。はい。そして、まあ、市長がさっきおっしゃいましたように、まあ、こういう、打診というか、その通達はですね、だけはしていただければ、まあ、それは、その団体で自助努力をしていただくよう、また、お話も、はい、いたしたいと思います。はい、それでは次に、教育長に、質問をいたします。社会教育と障害学習のあり方についてお尋ねをいたします。明治時代、社会教育の仕組みの原点はしつけだと聞いております。家庭でのしつけ、地域でのしつけがはっきり区別されておりましたが、廃線によって大きく変わっております。 廃墟と混乱の中で官民一体の郷土復興に取り組んだ公民館運動、新生活運動、まちづくり等を通して多くの社会教育団体が活動してきました。ブラック公民館、婦人会、老人会、青年団、PTA 等が代表的な団体です。その中で子どもから老人まで地域ぐるみで人づくり、ものづくり、まちづくりの活動をし、地域の輪ができ、社会性を身につけることができました。それが大体昭和時代です。しかしながら、工業化が進み、経済成長とともに、食住分離が進み、ライフスタイルの違いにより、地域関連が希薄化いたしました。また、定年後の高齢者の生きがい追求が課題となり、誰でもいつでもどこでも、学習ができる障害学習が導入されました。これは確か昭和の終わり頃だったと思います。公民館講座や趣味の講座、講演等を至るところで開催されました。また私もよく参加をさせてもらいました。しかしこれは個人の自分磨き、生きがい追求であって、協調性や社会性があまり必要とされません。参加者は高齢者が多く、同じ顔ぶれが多く、地域づくりとはかけ離れていると思われます。今、若い人たちは、その協調性とか社会性をあまり求めず、個人を生かせることを望みますが、高齢者はどうしても昭和時代の、旧体制の社会教育を望まれます。しかしながら、域の現状を見ますと、自治公民館の中で、それぞれの団体を作って活動できるだけの人がいなくなってきております。特に PTA とか、婦人会とか、青年会とか、その若い世代が減少し、数名では活動に支障をきたすようなところが増えてきております。限界集落に近い公民館が増えているということでございます。その中で、旧体制の自治公民館を主体とした社会教育は無理なところがあるのではないかと思われます。今後の社会教育は、社会教育の一環として推進されてまいりました。障害学習を主として、条例公民館、公的公民館を中心としてこのまま推進していかれるだけなのか、またそうであれば高齢者の方が望まれている世代間交流や地域の輪作りをどのように取り組んでいかれるのかを、教育長にお尋ねいたします。
須藤教育長。
7番、今西地区の議員にお答えをいたします。基本的には、公的公民館を主とした障害学習を展開していきたいと思っております。現在、公的公民館、地区公民館では、各種の教室や、高齢者大学、学級、サークル等を開催をいたしております。しかし、議員もお話になりましたように、年齢層等々ございまして、住民ニーズに必ずしも全てに応えられているとは思ってはおりませんけれども、現在の公的公民館を有効に活用いたしました障害学習の推進をしていきたいと思っております。また同時に社会教育団体の組織の強化、これが議員もご指摘になりました婦人会、PTA、青年団の現状がやはり一番危機であるという認識をいたしております。社会教育を推進する中での最も重要な3つの団体でございます。そのことはこの1年度社会教育委員会での大きな話題にさせていただきたいと思っております。そして自治公民館の組織が希薄化しているということは、議員がお話になりましたように人口減、価値観の多様化等々が非常に複雑に絡まっておる結果であると思っております。また自治公民館では道路の環境整備、納税推進、ゴミのリサイクル、スポーツ、レクリエーション等を地域に密着した活動と取り組みがなされておるのも現実でございます。 壱岐市の現状を考える場合に、各自治公民館活動を元にいたしました婦人会等の活動も展開されているという実態がございます。しかし、自治公民館は地域の中での身近なあらゆる事業が公民会員やそのご家族の総意により自由に取り入れてすることができるという大切な点もあろうかと思っております。自治公民館のからの相談等がありましたら、壱岐市教育委員会は対応をすべていたすようにいたしておりますし、このことは今後も続けていきたいと思っております。世代間交流につきましては、児童生徒と老人クラブの先生、先輩方との交流事業は議員ご存知のようになされております。しかし社会情勢や経済状況が非常に厳しい状況の下でのあらゆる行事でございますので、いろいろと問題が横たわっておるものだと思います。今後も各社会教育団体の要求がをいかに市の教育委員会として実現していくかという瀬戸際にかかっております。このことは市の教育委員会だけで考えますと、どうしても行政主導ということになって、市民の皆様の不満が蓄積していくと思っております。先ほども申し上げましたけれども、社会教育委員会の存在が非常に大きな時期に来ておると思っております。今までは社会教育委員会の会の持ち方を私は反省をいたしております。と申し上げますのは、どうしても市教育委員会の各種事業の経過報告で終わっておったのではないかと思います。この会の運営を打開するために、今年度は各委員の皆様方に委員会の開催日を文書で通知をいたしておりますけれども、その通知文と一緒にその会で使う資料を必ず同封をしてお届けをしたいと思っております。それで会当日までに我々が作りました資料を熟読吟味していただきまして、その文書に対するご意見を会当日に活発に発言をしていただきまして、教育委員会の行くべき姿、ここが間違っているというようなことを具体的にご指示をいただきまして、それを具現化していきたいと思っております。
今西菊野議員。
はい。はい、その社会教育委員会の中で、今後の見直しをやる、見直しを取り組んで、各社会教育団体のあり方について、まあ、研究をするというような答弁なのかなとも思います。本当にですね、もう時代が変わりましてですね、以前は地域っていうのが、その、自治公民館を主体としたその地域っていうような中で活動してたと思うんですが、今からはもうこれだけ人口減少して限界集落に近いところが多くなりますと、その地域っていうものをですね、各地区単位ということで、広範囲にして考えていかなければならない状況に来ているのではないかなと私たちは感じております。一回行政区の案が上がりまして取り下げになりましたが、本来ではなぜならば、ああいった行政区をですね、ちゃんと確実をして、そこの中で各、社会教育団体がどう活動していって、公民館をというものをどう運営していくのかということを話し合われて活動されるのが、一番これから進むべき道ではないかとは思っております。今、 向こうの裏は6つの公民館があってですね、公民館長さんがいらっしゃいまして、大体それに近い活動ができていると思うんですが、他の勝本と足部石田は公民館の館長さんは次長さんが兼任をなされていると思うわけですね。それで本当にその地区の公民館活動、地区を主とした公民館活動っていうのがなかなか今できにくい状態に、あるのではないかと思います。今後ですね、まあ、行政区もまた検討をなされていると思います。そんな中でですね、公民館もやっぱりその地区の公民館というものを作り上げて、地区の公民館長を作るべきだと思います。でその中で、各教育団体がを通して公民館活動がどうなされていくのかを検討し活動していくような、体制を作った方がいいのではないかと思いますが、その公民各地区の公民館長とかその他のあり方について教育長はどのようなお考えをお持ちでしょうか。
須藤教育長。
今西菊野議員にお答えをいたします。それが全ての基本だと思っております。ただ13地区公民館に、例えばですよ、社会教育主事を配置すれば非常に状況的には変わってくると思います。ですけれども、これにはいろいろの条件がございまして、今すぐどうこうという実現にはちょっと遠いのではないかと思っております。私がこういう発言するのは良くないと思いますけれども、実情を正直に申し上げたいと思います。それとやはし各府連の公民館、町の公民館の活動が全ての基本であるという考えは私は変わらず持っております。そこにいわゆる地区公民館をいかに絡ませるかということになろうかと思いますけれども、いろいろの条件ございまして、今西議員さんのご指導等々いただきまして、今後練り上げていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
今西菊野議員。
私もですね、もう何度もですね、一番最初議員になりまして、最初に社会教育の質問をいたしまして、それから公民館、そして限界集落と、もうこれで4、5回、質問をいたします。なんとか前向きに取り組みたいといういつも教育長のこともあるんですが、なかなか前に進んでまいりません。しかしですね、もうそうですね、確かに筆の公民館も大事です。でもそこでも婦人会員もいない、PTA もいない、そういう状況になった中でですね、今更なんて言うとですかと本当は言いたいわけですね。だから、本当にこう大きい見直しが必要な時期なんです。いろいろな問題があることは分かっております。で、いろいろな問題を乗り越えて いかないと改革はできないわけですから、そこのところはですね、もうちょっと真剣に取り組んでいただきたいと思います。で、その行政区もまだはっきりこう上がってまいりませんので、非常に難しいところもある、今答えられないところも、あるのかとは思いますが、そこも兼ねてですね、もう少し前向きにですね、もう春の知事の、異教科博物館もできたことですから、教育長、もう少しの教育に対してですね、社会、学校教育もそうですが、社会教育に対して、もうちょっと前向きにですね、任期中に取り組んで、いただけないでしょうか。ご答弁お願いします。
須藤教育長。
社会教育は、私の教育委員会、生活の基本でございます。社会教育の大切さっていうのは痛切に感じております。私は壱岐が大好きです。で、壱岐の府鎮は、いわゆる社会教育にかかっておるという覚悟も持っております。そして一番大切なのは、世の中は女性が動かしておるということも私の座右の銘でございます。ですから、あらゆる機会で女性の声をお聞きいたしまして、その中から汲み取るべきものは汲み取っていきたいと思っております。 言葉が少なくて議員にご心配をかけましたけれども、社会教育に対する情熱は変わっておりませんので、今後ともよろしくお願いを申し上げます。
今西君の議員。
はい、教育長の思いは、十分分かっているつもりでございます。言葉とか思いは十分分かっております。どうぞ行動に変えていただきますことを期待いたしまして、私の質問を終わらせていただきます。